それでは本日の聖書の箇所を朗読します。レビ記19章9節から10節です。あなた方が自分の土地の収穫を刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。本日はこの言葉から公正と正義の実現のためにと題してお話をいたします。一言御言葉を覚えてお祈りいたします。天におられます父なる神様、今日もあなたがこの言葉から語ってくださることを感謝をいたします。どうかこの御言葉のうちにある苦しいことに私たちが目を留めていくことができますように。そして御国を目指して旅をしております、この世にあっては寄留者である私たちの旅の目当てをよく指し示すところとなりますように、どうか導いてください。この一言の祈りを救い主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週、メッセージの始まりのところで、私の妹夫婦がコロナに感染してしまったということを報告して、皆様にもお祈りしていただきましたけれども、本当にそれ以来自分の身近にもこのコロナが迫ってきているということを実感しておりました。感染拡大して、本当に、たくさんの方がかかっているということニュースで、聞いていてもですね、やっぱり、自分の身内のうちに、感染するものも出てくるということになりますと、本当にその実感の度合いというのが明らかに違うなと、思わされているところでした。幸い、旦那さんの方は経過が良くて、保健所からは外出許可が出たとのことでした。また3人の子どもたちも検査の結果は陰性で、家族内で、感染拡大するというところからは今のところ守られていて、感謝しております。妹の方は咳はなくなって熱はないんですけれども、味覚と嗅覚が全くなくなってしまっている状態だということでした。だからすごくなんかいろいろな食べても本当に味がな感じられなくてね、全くこう美味しくないということだそうです。これらの症状まだ残っておりますけれども、回復を祈っております。で今日は私たちは神の民としてこの入管難民を問題を引き続いて考えたいと思っておりますが、特に今日は、献金というテーマで、考えていきます。そのためにもまずこの入管難民問題を考える私たちの立ち位置ということについて、その要点を押さえておきたいと思います。要点は2つありますけれども、第一に憲法から見た私たちの立ち位置です。入管難民問題の最終的な責任は主権在民という言葉が示すように、この国の主権者である私たちにあります。クリスチャンであるとかクリスチャンではないとか、そういうことにかかわらず、日本国憲法が定める主権者として、国民一人一人は自分にある権力を入管庁に付託して入管行政を行っているということですね。入管の問題というのを考えるときに、 もちろん入管の責任があるわけですけれども、でも最終的な責任はどこにあるかというと、まあ、憲法から見ると主権在民という言葉が示すように、この国の主権者である私たちに一人一人にあるということを、まずその立ち位置をね、しっかりと見たいと思います。で、第二のポイントは聖書から見た私たちの立ち位置ですね。創世記9章6節から、私たちは神様がこの国に生きるすべての人の基本的人権を守るために主権在民というあり方で国民一人一人に主権を与えられたと信じております。そうであるならば、私たちは神様の御前にこの国に生きる外国人の基本的人権を守る責任があるということになります。まあ、この聖書から見た私たちの立ち位置を理解するということもとても重要ですね。主権在民というこのあり方で、今この国の主権を私たち一人一人が行使するようにされているということは、神様がそのように導かれていると、いうことを、まあ、クリスチャンとしては、この創世記9章6節のこの御言葉から教えられているということです。以上のように、私たちは憲法から見ても、また聖書から見ても、この国の入管庁によって基本的人権が踏みにじられているというような問題があるならば、この国の主権者として、また神様の前に責任があるものとして看過してはいけないということです。まずこの私たちの立ち位置についての2つの、ね、要点を押さえておきたいと思います。で、それから8月10日になって、まあ、今月ですね、8月10日になって名古屋入管に収容されていて、適切な医療を受けられずに今年の3月6日に亡くなったスリランカ人女性のウィシュマさんという方の事案について、出入国在留管理庁は最終報告書を出しました。先週そのことについてお話ししましたけれども、その報告書で入管は彼女を仮放免しなかったことを不当なものであったとまでは評価できないと擁護し、また死亡に至った具体的な経過を特定することは困難であると言わざるを得ないとの結論に至ったと結論して、自分たちが悪いとは認めませんでした。で、8月12日に入管は遺族に対してウィシュマさんが亡くなる最後の2週間のビデオを2時間に編集した映像を開示しました。まあ、遺族だけでしたけども、でその映像を見た直後の会見で、まあ、この映像も全部本当に見ることが、ね、できなくて、途中で、中止、せざるを得なかった。あまりにもその内容がひどくてですね、ショックを受けて、この中止せざるを得なかったようですけれども、その妹のワヨミさんの方は直後の会見で、日本のすべての外国人は見るべきだ、ここには人道がないと泣きながら語りました。また記者会見でもう一人の妹のポール・ニマさんは、お姉さんは動物のように扱われていたとも話しました。ここには人道がないと、お姉さんは動物のように扱われていたという訴えは、基本的人権が踏みにじられたという訴えであります。この訴えは神の形として作られた人としての訴えであって、神様によってこの国の主権者とされている国民一人一人を神様の前に訴えるものであります。それを受けて先週は箴言14章34節、 正義は国を高め、罪は国民を辱めるという御言葉をウィシュマさんのこの事案で考えたわけです。ウィシュマさんの事案は外国のメディアも取り上げて、まさに罪は国民を辱めるということになりました。しかしその責任を入管にだけ負わせるということにはいかないわけですね。なぜならばその入管行政は私たち主権者が入管庁に付託して行っているからです。ですからその罪は私たちの罪でもあるわけです。入管の闇は入管自体に潜む闇であるとともに、入管に権限を委ねている私たち国民の闇でもあるということであります。私たちが入管難民問題に関心を持ち、その誤った行政の在り方にメスを入れることが、これは単なる社会問題ということ、政治的な問題ということで対処するのではなくて、私たちの信仰にとっても重要であるということ、エレミア書の22章1節から5節を読んで確認いたしました。預言者エレミアはユダ王国に使わされ、王とその家来と民に対して社会において公正と正義を行えと主の言葉を伝えました。でそこに希流者が含まれていたわけですね。希流者というのはまさに寄る辺のない外国人のことで、今日の日本で言えばまさに難民認定申請者の方々がそれに当たります。主は彼らを苦しめたりいじめたり死に至らせるようなことがないようにと命じているのです。でその命令は約束が伴うものでした。もし主の言葉に忠実に従うなら国は立ち行き、もし主の言葉に聞かなければユダ王国は滅んで必ず廃墟となると言われたのです。私は今の日本の教会、特にこの福音的な教会、聖書神の言葉と信じる教会は、この御言葉に基づくならば入管難民問題にもっと関心を持って、公正と正義を行うということが必要ではないかと思わされているところです。ではどのようにして入管難民問題に関わることとして公正と正義を行うことができるでしょうか。問題があるこの入管難民行政に公正と正義をもたらすっていうことができるんでしょうか。この問題で苦しんでいる人のところの中において、苦しめたり彼らを苦しめたりいじめたり死に至らせるようなことはしないということについては、まさにその点でひどいことが行われているこの入管行政にメスを入れるために、難民行政に関する法律を新たに制定し、入管行政に関する既存の法律を抜本的に改正していくということが必要となります。でそのためにはこの次の国会の選挙はとても重要になるということは先週申し上げましたね。ですのでこのことに関してはこれだけにとどめますが、今日注目したいのはこの次に申し上げることであります。入管難民問題に関わることとして公正と正義を行う第二の面があります。第一の面が政治的な面だとすれば、第二の面は経済的な面になります。旧約聖書の律法でこの希流者の経済的な支えに関することを教える箇所が何箇所かあるんです。でまず2つの箇所を読みたいと思うんですね。1つは 今日聖書朗読の箇所で読んだ出引き19章9節から10節です。あなた方が自分の土地の収穫を刈り入れるときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。もう一箇所、申命記の24章19節から22節です。申命記24章19節から22節。あなた方が畑で穀物の刈り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときはそれを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは後になってまた枝を打ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。この御言葉を読みますと、落ち穂拾いというあのミレーのこの名作を思い出すかもしれませんね。これら二つの御言葉は畑や果樹園を所有している人に対する教えですが、麦やブドウ、オリーブといったこのイスラエルにおいてもこの主要な作物を収穫する際にそれを全部自分のものとしてはならず、必ず孤児やヤモメ、寄留者のために一定の部分を残しておかなくてはならないと定めたものです。でもう一箇所をお読みします。申命記の14章28節から29節です。3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みの中に置いておかなければならない。そうすればあなたと同じようには相続地を割り当てられないレビ人やあなた方の町囲みの中にいる寄留者や孤児やヤモメが来て食べ満ち足りるであろう。それはあなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。申命記の26章12節から15節の方では、そのここに記されている命じられていることを実際なした時にこのように主の前になさいということが記されております。ここに10分の1ということが出てきました。10分の1というと私たちはレビ人への10分の1ということを思い出すと思います。しかしそれとは別に3年ごとにあなたの町囲みの中にいる寄留者や孤児やヤモメのための10分の1ということも定められているんですね。皆さんはこのことをご存知だったでしょうか。そしてこの戒めには神様の祝福が約束されています。この貧しい人たちへの10分の1は申命記26章13節では聖なる捧げ物とも呼ばれているのです。この表現は祭司やレビ人への10分の1に対しても用いられている表現です。民数記の18章8節に出てきております。それゆえにこの貧しい人たちへの10分の1というのも軽々しく取り扱ってはならず、慎重な取り扱いが必要とされました。これらの御言葉はやった方がいいねということではなくて、 やらなくてはならないと命じているこの御言葉であります。これらの御言葉は毎年収穫の一部を最初から寄留者や孤児やヤモメなどの貧しい人たちのために意図的に取り分けること、そして3年ごとに10分の1を取り分けることという、この2つのことを教えております。もし人々がこの御言葉に聞き従ってこれらのことが正しく行われているなら、貧しい人たちに対して公正と正義が行われているというふうに言えるわけですね。私たちは難民認定申請者の兄弟たちのために献金を捧げております。でこの献金はこれらの御言葉の教えにかなうことであります。しかし私たちはこの献金をどのように捧げているかということを改めてよく今日考えたいんですね。御言葉に即してこのことを考えることは、私たちが自分の収入や自分に与えられている富に対してどのように考えているのか、また10分の1献金ということに対してどのように考えているのか、もう一度よく考えるようにと促すと思います。自分の収入は全部自分のものとするというのは聖書的ではありません。必ず神様のために、また貧しい人のために捧げる部分というのを取り分けなくてはならないのです。もしこのことを考えたことがないとするならば、それは富の虜となっていると言わなければならないでしょう。そしてそれがこの世において特に貧しい人のための公正と正義の実現にとっては大きなマイナスの要因となります。ではどのくらい取り分けるべきなのでしょうか。それをズバリ言うことは難しいことであります。でも毎年の収入の一部に加えて3年ごとに10分の1というのがこの旧約聖書の指し示す、指針となっております。それを聖なるものとして取り分けて捧げ、彼らのために用いるとき、神様がその捧げた私たちを祝福してくださると約束されております。基本的人権が守られ、公正と正義が実現するために、私たちにはこの国の主権者として政治的になすべきことがあります。そしてもう一つ、この国で富を与えられているものとして経済的にもなすべきことが示されております。これらのことは信仰とは別のこととしてなされるのではありません。むしろ信仰から生じてくる従順によってなされることです。聖書を神の言葉と信じる私たちにとって、いわゆる霊的な事柄だけでなく公正と正義の実現に関わる事柄もまた御言葉が教える信仰生活の一部として普通のこととなるようにお祈りいたします。一言お祈りをいたします。天におられます父なる神様、入管難民問題について今教えられているところでありますけれども、旧約聖書においては政治的な関わりだけでなく経済的にも関わることが教えられていることを改めて目を留めさせられております。 私たちもこの面で主が与えて私たちに与えてくださっているものを分かち合っていることをよく教えられますように、そしてこの面でも公正と正義を行っていくことができますように、どうか助けてください。そして私たちも富に対する考え方を御言葉に即してよく考えていくことができますように、どうぞお願いをいたします。この祈りを救い主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。